皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
ブログについて記憶に残っている記事を語っていこう。伊藤彩子さん、お願いします。
はい、私はですね、2024年11月20日の柿を食べると思い出すっていう記事なんですけど、あの写真はもう段ボールいっぱいの柿が詰まった写真が上がっているっていうことなんですけど、そのあるご利用者様もお亡くなりになった方の息子さんが、もうお亡くなりになって数年経つんですけど、その段ボールいっぱいの柿をね、おばあちゃんが作った柿なのでっていうので持ってきてくださったっていうことがまずすごく嬉しいんですけど、あとそのご利用者様との思い出もあったりとかしてすごい印象に残ってるんですけど、あのショートステイをご利用中にもその息子さんが私たちに柿を差し入れてくださったりとか、あと干し柿も作って見えたそうで、でそのご利用者様が見える時に、あのもう多分お話がちょっとできないかなっていう時だったんですけど、その息子さんが干し柿を持って見えて、これおばあちゃんが作った柿で作った干し柿やもんで、暇な時でいいで見せたってくれやんかなっておっしゃってたので、私その柿を持ってそのご利用者様のお部屋に伺って干し柿を見せたんですよ、目の前で。そしたらちょっと目をね、こううつろにされてたんですけど、パッチリ開いてお話はできなかったんですけど、もう目をクリクリさせて、これ私が作った柿やでっていうのをすごい目で訴えてるっていう感じのエピソードがあって、なんかすごいこの柿を見ると私はその方をすごい思い出すっていうのがあるんですけど、でまたその柿をいただいたのですごく嬉しかったのを覚えてます。
もう今週はこれで終わりましょうか
またすごい美味しいんですよこの柿、ね、本当に
めちゃくちゃうまいんですよ。
もう売れるなっていう柿、うん、
すごく綺麗ですよね。
形も綺麗、色もいいし、
ね、味
もいい、
うん、すごい嬉しい。
私、ね、持って帰ってしばらく部屋に飾ってました。綺麗
で。
ご利用者の方で印象に残ってる記事っていうと、11月28日、去年ですね、人それぞれに宝物。あのタコをベランダで拾ったご利用者の方が若かりし頃の、
うん、
新聞社と協力してその落とした、まあ、きっと子供でしょうね。子供を見つけて、そのタコを元に返すっていう壮大な。それが最終的に新聞記事になってて、その新聞記事が、この K 様の宝物ですっていう内容だったと思うんですよ。
うん、そうです、そうです、そうです。
すごいなと思って。
ね
え。私もそれ感動しました。こんな美談がこんな近くであるんだって。
ねえ、なんかテレビの、ね、
そう
中の話みたいな。
記事によると、だいたい17年ぐらい前ってなってましたね。
17年前の古い新聞を大事大事に。
ねえ、取って見えててすごいですよね。
あ、じゃあ、K 様としても、そんなに若いっていう時代ではなかったんやね、これ。
そう
ですよね。
ね、まあ、いわゆるもう中年には入ってる時の話やったよね。
そうです、そうです。
はあ、すごいなと思って。そんな奇跡的なことを、まずだってこれ新聞社が協力してくれやんとあかんもんな。
その行動力ってすごいですよね。
いやー、素晴らしいですよね。
あ、私あるんですけど、あ、これ今年の2月11日の記事で、その笑顔は目指す方位という題のあの、恵方巻きを食べる記事。あの、口いっぱいにこう頬張っている。あの姿見て、なんかすごく嬉しくて。
ああ、わかります。う
ん、あの写真見てると。
あれはすごいな。あの写真ですね。
食べることの楽しさというか、喜びというか、そういうものがこう、ひしひしと伝わってくる。
あれ、思い出しただけでも、ちょっと私、うるっとくるぐらいいい写真だなと思いますけど、伊藤主任、あの写真撮ったの誰ですか？
これはもう私なんですよ。
出た出た。
どうぞ聞いてもらっていいですか？あやこさんの柿と、その前の新聞の K さんと、今回の恵方巻きと、 ごめんなさい、みんな私なんで、もう私優勝でいいですか。
さっきも伊藤主任でしたっけ。私自分がなんかもう上げた気分になってましたけど。
いや私が考えた文章でございますよ。いや、取っていいって言ったら、あ、どうぞみたいな感じだったんで、事務所の綾子さんと室長が、私柿大好きやもんで、
ああそうですね、
柿大好きですし、あのご利用者さんも大好きやったんで、取り上げさせてもらいました。
じゃあぜひ焚き火にピューリッツァー部門を作ってもらって、
はい、第1回目
栗谷さんと、はい、2人でブログと連動していいじゃないですか。
写真ですよね。
リスナーの皆様にお伝えするなら、今スタッフのみんなが話しているものは、あの全て写真としてうちのブログを見てもらえれば、遡っていけばご鑑賞いただけるものばかりなんで。
私、あのいいですか、これ個人的に、これちょっと僕の中でプレッシャーになりながらも、実はすげえんだぜっていうのをちょっと言うときます。勝負湯の写真ありますよね。あれ、デイサービス側からもう今年ぐらいからもうマストになってるじゃないですか。
うん。
はい、もうだって今年ももう5月ぐらいになったら勝負を用意しておいてくださいよみたいな感じになってるでしょ、ちょっと。
うん。
うん、ね、あれ、僕としてはプレッシャーだなって思ってたんですけど、実は真逆で、あれ、うちの勝負用意してくれてるの、私の父親なんですけど、向こう側から来るんですよ、実を言うと。そろそろ勝負やけど使わんかみたいな。
すごい。
使う使うみたいな。もうして去年ぐらいからそうなってるんですよ。勝負するやろ、施設で。でもね、しますって言うんで。取りに来いさって。いっそ取りに来るみたいなことで、やり取りしてから取りに行って、施設に出すっていうのが、もうここ2、3年の私の仕事なんですけど。
ありがたいな。
ありがたいですね。
すいません、あの勝負はもううちの父親がもう温めて持ってきてるってことです。
そんなまさか勝負の勝負やったとはね。
あ、私じゃあ9月27日のブラボー良雪先生なんですけど。
あのカラオケされた。
はい。もう良雪先生って本当にね、訪問診療来てくださって、で、飛び入りでいつもご利用者の方とね、なんかいろいろお話しされたり、そういうふうにデイサービスのところへ行ってレクリエーションに参加されたりとかっていうので、まあもちろんご利用者の方もすごい喜ばれて、いい写真ですよね。あの時はカラオケまで歌っていただいて、いきなり。
すごい上手でね。
ねえ。
いきなりデイサービスで聞いたことない歌声が響いて、誰だと思って見に行ったら、先生がなんとマイクを握ってデュエットしてたという。
楽しんでってくださってますね。
マジで飛び入りだったんですか。
そうです、そうです。
ね、
いつも急に来られますよね。
覗いてかれるんですよ。
うん、事務所も覗いてくださったり、デイの方行かれたりとか。
ちなみに良雪先生というのは E 王子応急クリニックっていうところの院長先生、ショートステイの往診に、まあお部屋に行くじゃないですか。その道中にも他の利用者さんに声かけたりとか。
うん、すごいですよね、なんか。
それを普通にしてかれる先生なんですよ。
そう、先生の患者さんかなって思ったら全然違うっていう。そう、
全然違う方にも普通に話しかけたりとか。もう本当に、フリーないい先生ですよね。
松阪市って、その全国的に考えても、その訪問診療とか、訪問でお医者さんが在宅を訪れるっていう、いわゆる往診っていうのが非常に進んでるし、その中でもその末期患者さんを見るとか、そういうことも含めて、割と本当に松阪って進んでると私思うんですけど、ということは、その優秀な先生やなと思う方が、そういう立ち位置の中で、私が知ってるだけでもやっぱり3人、4人見えるわけですよ。有名な先生が。その中でも筆頭ですよね、この良雪先生。
そうですね。はじめ休日診療をね、松阪市で山中市長の時に委ねられて、委託で受けてらっしゃったんですけども、まあ休日診療以外のところで訪問診療をまあ、しっかり熱を入れられてやってくださってるので、本当助かってますよ。
うん。
またお子さんが可愛いんですよね。いつも動画見せてくださるんですけど。
お子さんとも一緒にね、来てくださって。
ああ、そうです、そうです。
なりましたね。
あ、せやせや、秀樹赤ちゃん抱かしてもうとってん。
そうそうです。あれ、去年のこの絵で喋ってますね、確か。
うん。あれは全然もう、先生プライベートで来てくださったんですよね。
そうそうそうそうです。うん、奥さんとね。あれ嬉しかったです。
先生ブログ載せていいですかって言ったら、おいいよ、みたいな感じです。楽ないい先生ですね。
ね、そうですね、うん。
それでは2週にわたりました。途中ちょっと地震がね、来たんで大変でしたけども、まあ皆さん無事なようでよかったですが、それでは、次回またよろしくお願いします。皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り、また来週。